小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、早速ですが、今日のテーマを教えてください。
うん、あのね、昔話って何でも言うけど、口で語られてきたでしょ。
ええ、
ってことは耳で聞かれてきたわけだよね。
はい。
で、そうすると耳で聞き終わったら消えちゃうわけですよね。
ええ、
で、そういう意味で音楽ととても似てるんですね。
なるほど。
そうでしょう。音楽も演奏し終わったら消えちゃうわけだよね。
はい、そうですね。
で、音楽は限られた時間の間で聞き手にある印象を与えるように作曲家は工夫して作ってるわけですね。昔話も、伝えてきたおじいちゃんおばあちゃんは作曲家のように理屈は知らないだろうけれども、聞き手が分かりやすいように工夫して語ってるわけですよね。
はい、
なもんですからね、とても似た性質を持ってるんです。耳で聞いても分かりやすい性質という意味で似てるのね。
なるほど。
うん、で、それをね、今日実例で聞いていただこうと思って。
実例で
いこうと思ってるんですよ。
どんな展開になるんでしょう、楽しみです。
あのね、まず昔話って一種のリズムがあるじゃないですか。はい、語ってるからね。音楽も基本的にはリズムですよね。それからメロディーってのあるけどさ、リズム、それからもう一つは間ですね。音楽も間が必要なわけね。
はい、
昔話も息遣いで間ができますので、その間っていうのは昔話全体の印象を与えるのに非常に大事な要素なんですね。で、いい語り手はね、よく聞いてますとね、その間の取り方が実にいいんですよ。聞いてる人の心を落ち着かせるような間があったりするわけね。で、そういう意味でも音楽ととても似ている。で、それがね、この頃はだけど、昔話って大抵ほとんどの方は本で読んでるじゃない。
はい、
本で読んでるとさ、活字で同じ大きさでずっと並んでるわけね。だから間とかリズムってのは感じられないんですね。
点と丸ぐらいしかないですもんね。
そう、それしかないでしょ。だもんだから、その耳で聞く昔話の立体的な面白さというかな、そういうものはなかなか感じてもらえないのね。で、小説と同じように活字で読んじゃってるの。なもんですから、僕は耳で聞いてくださいってことをうんと言ってるわけですね。で、今日は具体的にね、じゃあその耳で聞くためにどういうふうにできてるかっていうのを聞いてもらおうと思ってるよね。まずね、具体的な例として分かりやすいと思うのは白雪姫なんですけどね。
はい、
このシリーズで僕ずいぶん白雪姫何回も取り上げてるんですが、こういうことだったでしょう。白雪姫は小人の家で、小人にかくまわれて生きてる間に女王がまた殺しに来ますね。で、一度目は紐を売りつけて、紐で胸を縛って倒すね。で、それが小人によって生き返らされて、それで二度目は毒の櫛を女王が持ってきて、白雪姫の髪の毛に櫛を立てたら倒れたと。で、また小人たちにそれが生き返らせる。で、三度目には毒のリンゴを食べて、で、白雪姫は倒れるんだけど、そのまま生き返らなかった。で、ガラスの棺に入れて山の上に安置しておいたら、王子が通りかかって、その美しい死に顔を見て愛を感じて、小人たちからそのガラスの棺ごと遺体をもらい受けた。そして召使いが担いで山を下っていく途中に、木の切り株に足を引っ掛けてガタンと揺れた。揺れた途端に喉に引っかかっていた毒のリンゴがポロッと外れて、それで生き返った。これがグリムの白雪姫なんですね。
実は3回殺されてた
っていう話ですね。そう、3回殺されたって話よね。で、これは確か1回目か2回目に僕は話したと思うんですけども、で、それをね、よく分析してみるとね、1回目と2回目を比べてみるとね、2回目がちょっと短いんですね。1回目よりも 2,3 行短いんですよ。本によって組が違うけども、これ読んでいただくと分かりますが、ちょっと短いんです。で、最後のそのリンゴで殺されて生き返ったところが一番長いんですよ。ってことは3回目が一番長くて、そして一番重要だよね。
はい、
リンゴで生き返らなかったこそ王子と結婚できたわけですから、一番重要なわけね。ってことは3回目に重点が置かれてるってことが言えるでしょ。
はい、
言えばアクセントが置かれてるというふうに言えますね。強調されてると。それはこういうリズムだと思うのね。タンタンタンっていうリズムですね。ポンポンポンっていうリズム。
3回目が一番大き
い。そう、はい、一番強いとね。で、このリズムだってことに気がついた時ね、リズムの感覚って肉体の感覚じゃないですか。はい、 なもんで、例えば人間が石を前へ投げるときは 1,2,3 って投げますよね。
そうですね、
はい、決して1って投げない、ね、はい、1,2,3 って投げるわけだよね。それが人間にとって自然な動作、うん、でそこに気がついたときですね、あ、これって陸上競技の三段跳びと同じじゃないかってことに気がついたんですね。
ほう、
うん、陸上競技の三段跳びってさ、ホップステップジャンプといくでしょ。
そうですね、
でしょ、
はい、
でジャンプが一番長いよね、でそこで勝負するんだから、はい、3回目が一番長くて一番重要であるというふうに言えるよね、ってことは白雪姫と全く同じだってことですよ。
昔話と関連してるんですね。
そうですよ、
スポーツの世界でも。そう、
だからね、三段跳びと白雪姫が同じだなんてみんな笑われるかもしれないけど、冷静に分析すると全く同じなんですね。しかも面白いことにね、三段跳びのね、ホップステップというそのステップはですね、つまり2回目は1回目よりちょっと短いのね。
そうなんですか。
そうなんです。あの陸上競技の時によく見ていただくと分かるけど、ちょっと短いんですよ。それで僕は筑波大学というところに勤めてたんだけど、あそこは体育が盛んなもんで、体育の先生だの学生と付き合いがあったんだけど、聞くとね、やっぱりそこでちょっと力を貯めて踏ん切るわけね。3回目のために踏ん切るためにちょっと力貯めるらしいのね。なんとね、グリム童話の櫛のところ、つまり2回目は1度目の紐のところよりちょっと短いんですよね。
あー、面白いですね、
これ発見した時僕はびっくりしちゃった。でグリムはね、はい、やっぱり聞いた通り、自分が手に入れた通りの裁判をしたんですね、整えたんだけどもね、うん、2回目がちょっと短いんですね。でそれ以来僕はね、田舎行っておじいちゃんおばあちゃんからお話を聞くときね、その3人娘とかも3人息子が出てくるような場合にはもう本当に神経集中して聞いてたんですね、どういうふうに語るか。そうするとね、何人かの語り手はね、例えば猿向こう入りの話で長女次女三女と出てきたときね、次女のところは長女よりもちょっと短く語るんですよ。僕はそれを体験したときね、もう鳥肌が立つほど感動しましたね。
やった、これだ、
実際にね、グリムと同じことやってるわけですよ。で田舎のね、おばあちゃん方が理論なんか知ってるわけないですよね。で自分が語りやすいように語ってる、そうすると自然にそういう形になるってことね。でそれはだからもうそこまで来るとですね、ほとんど音楽と同じになるんです。っていうことはね、音楽はですね、バーフォームって音楽史の中で言われている形があるのね。バーってあの音楽の楽譜の縦の区切る棒のことをバーって言うんですけどね、バーフォームと言われてるんですよ。これはね、ヨーロッパの中世に吟遊詩人という人たちがいてね、自分で作詞作曲してギターで歌いながらお金をもらった人たちね。なので中世には2小節2小節4小節という形の歌がたくさんできたんですって。それでバーフォームと呼ばれた。でそれがヨーロッパの音楽史の中ではドイツの古典派と言われる人たちにとても好まれるんですね。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンというあのあたりで、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンというのは音楽史の中では形式美を重んじた人たちって言われてるんですね。形の美しさね、はい、ソナタなんていうのね、ハイドンは交響曲の父なんて言われてますけど、交響曲という形式をハイドンが完成させたわけですね。でそういう意味で形の美しさをとても追求した人たちなんです。でその人たちがとても好むんですね。だからモーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームスあたりまでですね、この形もたくさん出てきます。あの具体的に言うとね、モーツァルトに有名な胃腸腸ソナタっていうのがあるんですよ。これはあの胃腸腸ソナタの最後にトルコ行進曲っていうのがついてましてね、それが有名ですけどね、トルコその曲なの、それの頭の部分ね、ボトの部分こうなってんのね、それを聞いていただきますね。まず、はい、今聞いていただいたのがね、
はい、
モーツァルトの胃腸腸ソナタの第一テーマと第二テーマなんですけれども、それはね、僕の今の分析で言えばこういうふうにできてるんですよ。これが2だね。1、2でです。それと、はい、これがまた2でできてる。
ですね、
今度は4つ一緒にいきます。はい、こうなってるわけね。
2、2、4。
4、そうですね。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、58、
こうなってるんですね。224でできた、
はい、
そうするとさっきの白雪姫のあれとほとんど同じになるわけですよ、白雪姫の場合にはさっき言ったように2回目ちょっと短いですけどね、はい、音楽はね数学的にきちんと分けますので、224って同じ長さになるんですけど、形としては同じよね、リズムとしてはね、
聞いてて心地いいですね、
心地いいでしょう、非常に乗りやすいですよね、はい、でこの形がね昔話の中であっちこっちに出てくるんですね。そして音楽の場合にも、今のはモーツァルトの一応調査などですけれども、でシューベットの子守歌って言ったら有名でしょ、
はい、
あれもそこでできてるんです、同じなんです、うん、泳メロディーでしょ、
同じ
で
しょ、
これも224なんですよ、だから224でできてるから覚えやすいし、うん、歌いやすいし
体にスーッと入って
くる、ね、そうスーッと入ってくるって、そういうことなんですね、同じ性質なのね、
あまさかその音楽と昔話がこういうふうに関連してるなんて、
そうですか、とっても面白いよね、
そうですね、
で僕はもともと音楽好きなもんですから、ずっとコーラスしてきたし作曲なんかもしたことあるんですけども、ですからその目で見るとね、昔話の中にはね音楽と共通の性質がいっぱいあると思うんでね、うん、それを今一つ例挙げましたけど、
はい、
もう一つ行きたいのね、
はいはい、
それはねこういうやつなんだな、昔話の中で仙人の教えという話があるのね、これはあの日本だけじゃなくて外国にもある話なんですけれども、日本の場合で言うとこんな話なのね、ある若者がお母さんが目が見えないものだから治す方法をね尋ねに仙人のところ行くんですよ。で仙人が天竺にいるというのね、天竺ってのは古い日本の言い方であってあのインドのことなんですけどね、要するにあちら側の世界ですよね。で長い旅をしていくんだけど、途中で長者の家に泊めてもらうと、そこの娘が長い病気をしている。で長者がですね、天竺へ行くならば娘の病気がどうやったら治るか聞いてきてくれって頼まれるね。で聞いてきましょうっつって出かけてって、で次のお家に泊めてもらったところではね、みかんの木が3年この方全然その実を実らせない、それがなぜなんだか聞いてきてくれって頼まれるんですね。じゃあ聞いてきましょうって、で先へ行くと今度は大蛇がいて、自分は海に千年、山に千年、川に千年その修行したんだけど、いまだに天に登れない、どうしてなんだろうか聞いてきてくれって言うんですね。で3つその託されるわけです。で仙人のところまで着くんですよ。と仙人は答えてやるけれども、私の答えは3つしか答えないぞと、4つは答えないんだって言うんですね。でその若者は自分のお母さんの病気の質問をはしないで、途中で託されたその3つの質問をするんです。と仙人がちゃんと答えを教えてくれるのね。で帰ってくるんです。で帰ってくる時にね、まず大蛇に出会って、大蛇にその答えを使える。でその次にはみかんの木のならなかったお百姓に答えを伝え、で最後に長者の家に行って娘の病気の治し方を伝えて、それでお家へ帰る。でお家へ帰ったら、そのお母さんに自分はその途中で質問を3つ託されたもんだから、お母さんの病気の原因は聞けなかった、今度ももう一回聞いてきますよと言いながらね、途中で大蛇からもらった石の玉があるんですけども、その石の玉をお母さんに見せるんですね。とお母さんはその石の玉を触った途端に目がパッと治ったという話だからね、ですからそういうその倫理観の方で言えば、自分を犠牲にしてね、他の人のためにやったことが結局自分の幸せに至ったという、そういう非常にいい話なんですけど、今僕がお話したいのはね、その語りの形なんですけどね、今の結局長者みかん大蛇と聞いてって、で帰りには大蛇みかん長者と返事をしてるわけですね。いわば ABC と言って、帰りは CBA と帰ってきてるわけです。
戻ってるんですね。
戻ってますね、女綺麗に、でこれをね、音楽の方でも同じやり方があってね、音楽ではですね、水平的展開っていう言い方をするんだけどね、展開ってのは転ぶという字に回るという字でね、展開、バッハがねやってるんですよ。それを音楽ってね、楽譜はみんな左から読むっていうふうに規則ができてますよね、左から読むつもりで、だけどあれは右からも読もうと思えば読めるんです。
そうですけどね、
そうでしょ、読もうと思えば読めるわけですよ、でそれをバッハはやってみて見せてるんですね、 音楽の捧げ物っていう非常に理論的な難しい曲があるんだけど、その中でね、あるメロディーを出してですね、でこれを逆にも弾きなさいと書いたのね。でその次に今度は両方逆から弾いたのと、まあ、左から弾いたのと一緒に弾きなさいって書いたと、見事な曲になるんですよ。でそれをね、まずちょっと聞いていただきたいんですけど、それはね、バッハがある王様のために作った音楽の捧げ物っていう作品なんですね。非常に理論的な作品なんですけど、その中でねこれやってみせてるんですよ。まず楽譜を普通に左から読むメロディーが入ります。ここから右から読んだメロディーが入ってきます。それでバッハはね、左からと右からの合わせてみると今立派な作品になってるわけですよね。
これ右手と左手というふうに分かれてるんですか。
そうです、そうなんです。
もう一つの素晴らしい、
素晴らしい曲でしょ、
ね、必ずしもこう不協和音になってるわけではなく、
全然なってない、見事な作品になってるんですよね。
面白いですね。
すごいですね。あんまり有名じゃないけどもね、この作品は。だけどもバッハの音楽的探求心がよく現れた特集だと思ってとても好きなんですけどね。
ユニークですね、
でそれがね、僕の目から見ると昔話と同じでね、さっきのその ABC と言ったのが CBA と戻ってきてるという、同じことをやってるわけですよね。
あ、
面白いでしょ昔話。
そうですか、本当ね、音楽と、ね、昔話って耳だけの世界っていう共通点で、
そうなんです、共通点でね。ですから何でもできるっていうのはできるんですよね。でもう一つね、展開という点で見るとね、今度は垂直的展開っていうのもあるのね。
垂直 的、
はい、つまり上行ったかと思うと一番下行っちゃうと、で下からまた一番上行っちゃうというやつでね、そういう展開っていうのもあるんですね。さっきのは水平的だったでしょ、
はい、
今度は垂直的なんて、ね、昔話ではねこういうのがあるんですよ。鴨取り権兵衛みたいな話でね、鴨をたくさん取って自分の帯に鴨を刺していくのね。とたくさん鴨が帯に刺されたら、今度は鴨たちが力持っちゃってみんなで一斉に飛び上がるんですね。と逆にだから権兵衛の方が空へ連れ去られるわけです。で高いとこまで行っちゃうね、それでどこ行くんだろうと思ってたら、そのうちに五重の塔があって、で五重の塔のてっぺんに下ろされたっていうわけですよね、鴨にね、でどうやって降りようかと思っていると、下の方見たら村の仲間たちがその五重の塔にお参りに来てたもんで、おーいって声かけると、下の方でもびっくりしてね、権兵衛か、じゃあ俺たちが今布団を広げるからそこへ落ちろって言う。でそこめがけて、布団めがけて権兵衛が飛び降りるわけです。と勢い余って地面の中にバーッと落っこっていっちゃうのね。で地の底深く入っちゃうんです、で上を見上げたらかすかにその火の光が見える穴があって、どうしたらいいかなと思ったら、そこに医者がいてね、このおかしな話ね、地下に医者がいるんですからおかしいんだけどね医者がいてね、上上がりてんだって言ったら、じゃあ上上がる薬をやろうと。で一服飲めば地上まで行くんだけど、まあ念のために二服やるからって言って薬を二服くれた。それで権兵衛は一服飲めばいいって言われたんだけども、心配でね、途中で引っかかったら嫌だと思って二服両方飲んじゃったと。 そしたら今度は上上がりだしたんだけど、地上を飛び越えて空まで上がっちゃったってですね。で、これが垂直的展開でしょ。
なるほど。
地下から地上上がってますよね。それで空の上で今度はどうしようかと思ってたら、雷さんがいて、で、雷を手伝えと言われたんで、雷のことを手伝っていた。で、手伝ってるうちに足を踏み外してバカーンと落っこって、地上の下へまた落っこっちゃった。
また
それで何とかしてるうちにやっと助け上げられて地上へ戻ったって話なんね。うん、そうするとこれを地上をね、中心点にしてみれば、まず空へ上がって、で地下深く入って、でまた雷さんのところ上がって、でまた地下へ降りて、でやっと上がってた。
3度目の。
3度目の、垂直的に展開してるわけですよね。その地平線を中心にしてね。それと音楽もですね、同じやり方をするんですね。で、これあの、まあ、僕そういう、まあ、音楽のね、性質を使ってちょっと作曲したことがあるのね、なもんですからそれちょっと聞いてもらいたいんですけどね、
はい、
初めにね、降りるこういうメロディーが、でこれあの降りてるでしょ
下にね、
いわゆる谷下りというのね、今度も谷下りこうやってますね、でそれを今度は2度目に出すときにはですね、逆に山登りにしてるんだ。というふうになってるんですね。最初はこうやって下ってて、今度は上がってるという、これも楽譜を逆にしただけのことなんですよね。でもメロディーになるんですよね、でそういう作曲法っていうのがあるのね。ちょっと聞いてもらいます、すみませんけども。という形で曲になるわけですよね。
そうですね。
で、僕の作品じゃあんまり信用してもらえないから、ベートーベンのも聞いてもらおうと思うんだけど。
あ、ベートーベンにもありますか。
ベートーベンにもあるんですよ。あの後期のね、110番っていうすごくいいソナタがあるんですけど、その中で使ってるんですね。これ今登ってるでしょ。という形なんですね。でこの後ね、ベートーベンはこれをテーマにしてフーガを作っていくんですけどね、大きな曲になるんですけども、大事なところでその山登りと谷下りを使ってるよね。そういう昔話と音楽っていうのはとっても性質が近いということをね、知っていただく、そのつもりでの昔話聞くと結構面白いところがいっぱい出てくると思います。
今日は昔話と音楽をテーマにお送りしました。本当に面白い、興味深い関連性がありましたね。
そうですよね。昔話に関する研究の僕の大きな大事な部門なんです、この音楽的な性質っていうのはね。
やっぱりリズムとか水平的な展開とか垂直的な展開とか、 いろいろ分析すると形が決まってるんですね。
そうなんです。で結構納得できるでしょうこれね、はい、決して眉唾ものではないと思うんで、僕世界学会でももうすでに発表したことなんですけどね。これは
素晴らしいお話をありがとうございましたさて小澤先生、来週のテーマを教えてください。
そう、ちょうど七夕が近いので、七夕にまつわる話を聞いていただこうかと思っています。
楽しみにしています、ね、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。